お着席ください。人の子の印と題して木戸俊介牧師に説教していただきます。
ただいまマタイによる福音書の24章29節から35節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの29節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。一番最初にその苦難の日々という言葉が出てまいります。苦難がやってくる、イエス様がそう教えておられるのは実はここが初めてではありません。すでに24章の15節から28節のところでも、ユダヤの国が激しい苦しみを経験するだろう、そう教えられていました。特に21節のところにこんなふうに言われていました。その時には世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るからである。世界の初めから今までなく、また今後も決してないほどの苦難ということは、歴史の中で最大の苦難が来る、そういうふうに言い換えてもいいだろうと思います。しかしイエス様は一体どんなことを思い浮かべながらこの苦難が来るということをおっしゃったんでしょうか。戦争を思い浮かべておられたんでしょうか。それとも大地震や津波のような自然災害を思い浮かべておられたんでしょうか。あるいは町全体がすべて廃墟になってしまうような激しい火災を思い浮かべておられたんでしょうか。歴史上かつてないような激しい苦しみが望む、そういう言い方でイエス様が何を思っておられたのか、その御心の隅々までのことというのは実は私たちには分かりかねるところがあります。どういう仕方でこの最大の苦難が襲うとイエス様が思っておられたのか、これは定かには私たちには分かりません。定かに分かんないもんですから、こういう苦難の予告を聞かされますと、どうしても私たちは不安にとらわれてしまいます。どういう仕方でこの苦難が襲うんだろうか、そんなふうに思ってしまうんですが、しかし主イエスはご自身の民がいたずらに不安にとらわれないように慰めまた励まそうとしておられたようです。24章の22節でこんなふうにおっしゃいます。神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし神は選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろう。いつの日になるか、またどんな仕方でそれが望むのかわからないけれども、いずれあなた方はとても激しい苦しみ苦難を経験する時が来る。ただ覚えておきなさいとおっしゃるんです。そんなふうに激しい苦難の中に置かれる時にも、神様はご自身の民として選んでくださった一人一人を確かに守って持ち運んで苦しみの時を縮めてくださるんだ。だからあなた方は滅ぶことなく終わりまで持ち運ばれることができるのだ。イエス様はそういうふうにお弟子さんたちに教えられました。どんなに激しい苦しみや困難が望む、それは歴史上かつてないほどのものであったとしても、神様が その中にあって一人一人を御心にかけてくださる。イエス様はそういうふうに私たちに教えておられます。これは本当に大きな慰めの言葉だと思います。私たちはたとえどんなに行き詰まってしまって、もはや打つ手がないように思える、そういう困難や苦しい事情に置かれるということがもしかすると今から先にあるかもしれません。しかしそんな時にもそこから私たちは神様に呼ばわっていいのだ。イエス様はそう教えてくださっているんです。人の目にはどうやってもうまくいきそうにない、とても助かりそうに思えない、そういう事情のもとに置かれる時にも私たちはなお神様に向かって救いを祈り求めていい、そのことを知らされているのは神様の民である人たちの特権です。キリスト者がどんな時に真価が問われるのか、またどんな時にキリスト者が本当に幸せだということをしみじみと感じながらそのことが現れるのか、それは私たちが物事がうまくいっている時ではないんだろうと思います。本当に大変な時、本当につらい時、本当に苦しい時、そうなるまではキリスト者とそうでない人たちはみんな同じように過ごしているんです。そしてキリスト者もそうでない人たちもみんな一生懸命自分で頑張って自分の人生を成り立たせていこうと努力をします。だけれど普通の人はその努力がどうしても報われないと思ってしまったら、もうそのところで行き詰まってしまうんです。もうダメだと、私はあんなに頑張ったのにうまくいかなかった、そこで道が途切れてしまいます。しかしキリスト者は違うんです。確かに自分の目にはどうにもならなく思える、もうそれは本当にそうだと思う。でもそこでなおこの私には呼ばわる相手がいてくださる、そしてまたその方がきっとこの私を支え持ち運んでこの時を先へと持ち運んでくださる、そう信じる相手を与えられているというのは本当に私たちは幸いだと思うんです。で、さて今日の箇所というのは実はその苦難の先に何があるかということをイエス様が教えておられるところです。苦難の日々の後というふうに始まるんですね。その苦難の日々の後というふうに29節に書いてあります。未曾有の苦しみや困難に出会わされる、そのような時でもあなた方はその先に道を持ち運ばれるんだ。神様が本当に大変な、もうとても通り抜けられないような先にも実は道を備えてくださってるんだとおっしゃいます。苦難の日々の後に私たちは導かれるんです。で、じゃあ一体何がそこに備えられているというんでしょうか。この先を読んでみると、ちょっと聞くといかにも謎めいた言葉がここには語られています。もう一回29節の言葉を繰り返してお聞きいたします。その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。激しい試練に出会わされる、激しい苦しみを経験する、その先に、その後で、あなた方は不思議な印に出会わされることになる。不思議な印が天に現れるようになる。イエスもそうおっしゃるんです。太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。そうおっしゃいます。で、このイエス様の言葉を文字通りに受け取って、これは 太陽が暗くなるんだから日食のことだ、月が光を放たなくなるんだから月食のことだ、星は天から落ちてくるっていうんだから流れ星あるいは彗星のことだろう、そして天体が揺り動かされるというのはこれは大きな地震に違いない、そんなふうに受け取る人も世の中にはいます。最近はコンピューターという大変便利なものがありますので、これでシミュレーションをしてです、いつ太陽が日食を起こすか、いつ月が月食を起こすか、またいつ彗星が近づくのか、そういうことをシミュレーションして日食と月食と流れ星が同時に近づくのは一体何年先かなんていうふうに調べる人もいるようです。しかしおそらくですけれども、ここでイエスマンがおっしゃっているのはそういう、自然科学的な、天体の話ではないと思われます。というのも実は、今日私たちが聞いているこの箇所というのは、少し前後からそうなんですけれど、文学様式書かれた、文学の形でいうと、これは黙示文学という文学の書き方で書かれているからなんです。黙示文学というのは、紀元前3世紀頃に現れた、文学のスタイルだというふうによく言われます。旧約聖書のダニエル書の一部がその書き方でよく書かれていると言われるんですけれど、黙示文学って何かって難しい言葉なのでちょっと、わからないと思う方当然いらっしゃると思います。と簡単に申し上げますならば、イスラエルとユダヤの国が、何百年もの間外国の国の支配を受けて苦しんでくる、でその果てにやがて終わりの日がやってきて、神様が送ってくださる救い主メシアが天の万軍を率いてこの地上を訪れ、それまで神様の民を抑圧し抑えている敵の勢力と戦って敵や悪を滅ぼしてくださる、そして新しい生活の中に自分たちを導き入れてくれるくださるんだという、そういう主題を持って語られているのが黙示文学です。紀元前3世紀になんでそういう文学のスタイルが起こったかというと、これはユダヤの国が非常に抑えつけられるような時代がやってきたからなんですね。つまりユダヤの人たちは、自分たちが今実際に、外国の勢力によって抑え込まれている、古い時代には、アッシリアやバビロンに捕囚をされるという形で外に連れて行かれるということが起こりましたけれども、その紀元前3世紀の頃にはシリアの王様が攻めてきてエルサレムを占領してしまって、エルサレムの人たちはそこから動くことなく今度はその場所で支配を受けるようになります。ユダヤの人たちが外国の属国にされてしまう、でそういうことが実際に起こったのが紀元前3世紀以降の当時の時代で、そしてその後その支配する国というのはシリアからローマ帝国に変わったりはしましたけど、基本的にはずっとユダヤの人たちは外国の支配のもとに置かれているわけです。でその生活の中から自分たちは今支配されて辛い思いを経験しているけれども、やがて神様がこんな私たちを顧みてくださって私たちをここから解放してくださる、救い出してくださるんだっていう、そういう、主題を語る、そういう、文学が生まれてくるわけです。でところがこういう文学というのはですはっきりと書くことができないわけです。例えばあんまりあからさまにです、神様がそのうちに万軍を使わせてくださって今私たちを支配しているローマの軍隊を追い出してくださるなんて書いちゃったら、それは要するに、支配しているローマ帝国の側からしたらです、これは大変危険分子の、危険な文書だということになるわけです。ですからそういうことあからさまには書けないわけですね。ですので、そういう希望を語る言葉とかあるいは現状を批判するような言葉というのは別の表現にどうしても言い換えられざるを得ない、それが黙示文学の特徴なんです。 あの黙示文学というとなんかとても不気味なおどろおどろしい表現がいっぱいあるっていうようなことを感じる方大勢いらっしゃるんですが、それはちゃんと理由があって、あからさまにものを書いちゃうと書いた人がみんな逮捕されちゃうからなんですね。そうならないようにこれは別のことを言ってるんですというふうに言い抜けができるように言葉の言い換えをしているもんですから、非常におどろおどろしいことがそこに出てくることになるわけです。今日の箇所もそんなところがありまして、太陽や月や星が暗くなったり輝きを失ったり落ちたりするというのは、これは実際にそういう自然現象が私たちの世界にありますから、それを言ってるんだと言い抜けはできますけど、しかしこれを書いてる人が実際にそういうことを言わんと、つまり自然現象を言おうとして喋ってるわけじゃないんです。そうじゃなくって、ここに言われてることというのは、私たちが生きているこの社会の中から明るさや輝きや温かさが失われてしまう、そういうことを例えとして天体の輝きになぞらえて語ってるわけです。私たちの社会はもう何の希望もない、真っ暗だなんていうと、これも社会批判になってしまいますから、目をつけられたら捕らえられてしまいます。そしてそんなふうに明るさや希望が失われる社会というのは、いずれ崩壊をして激しく動揺することになる。ついに光がすべて落ちてしまうぞなんていうのは、これ社会転覆を語っている、そういう不穏分子の言葉というふうになって取り締まられてしまいますから、上辺ではいかにも天体の運行に不思議な印が現れるのだという、そういう言い方でここは説明をしているわけです。ですからこれが黙示文学の言葉なのだというふうに、そのことを頭に置いて今日の言葉を聞くならば、ここに言われていることは日食や月食といった天体ショーが起こるということを言ってるんではなくて、社会がすっかり行き詰まってしまって明るさも希望もなくなり崩壊を始める、でその様子がここに語られているということになるわけです。しかしイエス様はそんなふうに世の中から希望が失われ、明るさが失われ、そして温かさが失われ、冷たく全てが崩れ去っていくような時に、そういう社会一般の崩壊状況とは違う一つの印が別に現れるようになるのだ、そういうふうにここで言っておられます。人の子の印がそこに現れるんだとイエスもおっしゃるんです。30節です。その時人の子の印が天に現れる。人の子というのはイエス様がご自分を指してよく使っておられる言葉です。ですから人の子ってイエス様がおっしゃるときは、実はイエス様ご自身のことを言ってるんです。イエス様ご自身が希望と輝きをすべて失った時代に印となって現れるんだと、そういうふうに言っておられるわけです。しかしどうしてイエス様が印になるんでしょうか。それは人間的に希望と思えるものがすべて輝きを失う、さまざまに多くの人が期待し希望を捨てきたものがすべて破れ去って、そしてもはや何もないんだというふうに思って真っ暗闇になってしまうときに、なおそこでイエス様が明るく輝き続けるからなんです。明るい昼間に、あるいは光と電気がついている部屋の中でろうそくを灯したって別に特に明るくなったと私たち思いませんけれども、しかし例えば夜の時間帯に大規模な停電なんかが起こって真っ暗になってしまうとです、わずかなろうそくの光が本当に明るい光だなというふうに分かるようになる。そしてまた私たちはそれにその光を見ながらホッとさせられたり、あるいはぬくもりがそこから伝わってくるのを感じたりすることというのがあるだろうと思います。イエス様の印というのもそんなところがあるんだってイエスもおっしゃるんです。世の人たちが他にもたくさん輝きがあり 他にもたくさん楽しいことがあり、心を寄せるべきものがいくらでもある、そう思っている世の中にあっては、イエス様の輝きだとかイエス様の光なんてのはさほどの意味を持たない、そういうふうに思っている人が大勢いるわけです。そしてそういうふうに大勢の人たちが思うのは、実は理由があるんです。なぜか、イエス様の輝きってどこから差し込んでくるかっていうと、普通は私たちが目を背けたいと思う、そういうところからやってくるからです。イエス様の輝き、イエス様の光ってどこからやってくるか、十字架の上から私たちを照らすんです。今日の賛美歌を先ほど歌いましたけれども、賛美歌の139番だったと思いますが、そういう歌詞が、記されていました。4節ですね、139番の 4節に、十字架の上より差し来る光、踏むべき道をば照らしてほしいって、十字架の上から光が差してきて、私たちが歩んでいくべき、踏んでいくべき道を照らし出して教えてくれるっていう、そういう歌詞がありました。私たちを照らすイエス様の輝き、イエス様の光ってどこから来るかっていうと、十字架の上から実は私たちを照らすんです。そしてそうですから、私たちは普段イエス様の光にあまり目を向けたがらないんです。どうしてかって、そこは嫌なところだからです。私たちだけじゃありません。イエス様の直弟子たちだってそうでした。イエス様は十字架におかかりになる前に、何度も何度も何度もお弟子さんたちに教えておられるんです。私はやがてエルサレムに登っていく、あなたたちも一緒に登っていくけれども、そしてそのところで人の子は敵の手に落ちてしまって、そして敵は人の子を捕らえて、鞭打ち迫害して十字架にかけて殺す。でも人の子は3日目に復活するんだよってイエスも教えておられました。お弟子さんたちに何度もそれを教えられたんです。それは何を教えておられるかっていうと、十字架の出来事はあるけれど、しかしそこに本当の輝きがあるんだから、あなた方はそれを忘れないで見ていなさいってイエスも教えておられたんです。ところが、私たちはよく聞かされることですが、お弟子さんたちはそのイエス様の言葉に聞く耳を持たなかったんです。自分たちの先生であるイエス様が、十字架につけられて殺されてしまったら、これは大変だ。そんなことあっちゃいけない。ペトロなんかはそんなことをおっしゃってはいけませんってイエス様をいさめて逆に叱られたりしてますけれども、直弟子たちも、実はイエス様の光に対して、その光源に目を向けるということは嫌がったんです。自分たちを照らす光が十字架の上から差してくるのだ。普段は私たちはそう聞いてもですね、悲しく思ったり嫌だと思ったり恐れたりするだけで、まさにそのところに本当の光があるんだということを真剣に受け取ろうとしないんです。イエス様はご自身がまとわれる栄光について30節の後半でこうおっしゃいます。その時人の子の印が天に現れる。そしてその時地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる栄光、力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。イエス様の栄光って十字架の上から輝いてくるんですけれども、しかし一番最後の時に、すべての苦しみを超えたその果てでは、力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるんだ。そういうふうに教えられます。この世がすべて輝きを失って、もう何の希望もない。そういうふうに思えたところに、永遠に変わらない栄光を帯びておいでになるので、非常にはっきりした印になるわけですが。しかし、イエス様がそういうふうに非常にはっきりした印となって現れるときには、天の雲に乗ってくるんだというふうにおっしゃいました。で、イエス様が雲に乗ってこの世界を訪れてくださるというのは、新約聖書の中ではここだけに出てくる言葉です。 正確に言いますと、ここと同じ言葉がマルコによる福音書とルカによる福音書に出てきますので、マタイとマルコとルカと3箇所、イエス様が雲に乗って私たちの世界を訪れてくださるという言葉が出てきます。ただみんな同じかあの場面で出てきますから、事柄としては1回しか出てこないわけです。イエス様はやがて天の雲に乗っておいでになる、でそうおっしゃいました。で口の悪い人はこれを聞いてです、そんなの当たり前ですっていうふうにまぜっ返す人がいるんです。雲ってのはだいたい天にあるものでしょって、天の雲に乗ってくるなんて言って、雲が地上になんかあるはずないじゃないですかってまぜっ返す人がいるそうですけれども、しかしここでイエス様がおっしゃってる天の雲ってのは、普通私たちが空を見上げてそこにぷかぷかぷかぷかと浮かんでいるその天の雲ではないんですね。ちょっと違う雲のことをイエス様おっしゃってます。イエス様は雲に乗ってくるというのは新約聖書ではこの箇所だけなんですけれども、しかし旧約聖書のことを思い出してみますと、神様が人間の前にご自身を表すとき、人間に出会われるときに、しばしば雲とかあるいは煙の中にご自身を表すっていうふうに言われてるんですね。一番皆さんがよく覚えてらっしゃるのは出エジプト記の、イスラエル人たちがエジプトに逃げ出していくときに、神様が逃げていく先頭にお立ちになって、こっちだぞって逃げていく方向を教えてくださるときに、雲の柱の中におられたっていうふうに言われています。あるいはモーセが十戒をいただく場面でですね、神様がシナイ山の上に降りてこられる、あの時には煙が出てきてシナイ山が全山煙って山の上がよく見えなくなったって書いてあります。でなんで神様が人間に出会う時に雲の柱が出たり煙が出たり雲が覆ったりするのか、それは私たち人間っていうのは神様の本当の清さの前に耐えないところがあるからなんですね。誠に清らかな、本当に正しく清らかな神様がもし直に私たちの前に現れちゃったりするとです、私たちはどんなに立派そうな、どんなに正しそうな、どんなに清そうな人間だって、みんなどっかに、ごまかしているとこや弱いところを抱えているわけです。そうするとそういうものが神様の前に直に出てしまって、直に神様に触れてしまったらば、とても神様の前に通用しないものだということが明らかになって、そのまま一瞬のうちに滅んでしまう恐れがあるわけです。神様はそういうふうにご自身の清さでもって人間を滅ぼさないようにわざわざ配慮を持って雲をまとって、あるいは煙の中から人間に出会ってくださる。で、旧約聖書にそういう神様の姿が語られているわけです。で、イエス様が終わりの日に私たちを訪れてくださる時もそれと同じことが起こるんだというふうに言ってるのが、この言葉なんですね。30節のところに、そしてその時地上のすべての民族は悲しみ、人の顔が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。つまり天の雲に乗ってるっていうのは孫悟空が筋斗雲に乗ってるみたいにです、あの雲がやってくるな、その上にイエス様がいるなって姿が見えるって話じゃないんですね。そうじゃなくって、雲のうちに雲に隠れる形でイエス様がご自身が、直に見えないような形でだけれども私たちにのもとを訪れてくださるんだ、そういうふうに言われているわけです。ところがここにはそういうふうにイエス様が来てくださる、非常に配慮を持ってです、人間滅ぼさないように注意しながらやってきてくださるんだけれども、そのイエス様に出会った時に、地上のすべての民族が悲しむんだっていうふうに言われてるんです。なんで悲しむのか、それはイエス様が再びこの地上を訪れてくださって私たちに出会ってくださる、難しい言葉で言うと再臨の時なんていうふうに聖書の中で言われますけど、その再び私たちに臨んでくださる再臨の時には、私たちは全員イエス様の十字架の死のことを知っていて申し訳ない気持ちになる、そういうことが起こるからなんです。今この時私たちが生きている日本の国にも、あるいは世界の他の国にも、イエス様の十字架の出来事を知らないで生きている人たちは大勢います。 ですから、すべての人がイエス様の十字架の死のことを知ってて、イエス様にもし出会ったら申し訳なく思うんだなんて言われると、そんな世の中はとても想像できないって思う方いらっしゃるかもしれませんけれども、実はイエス様はすで、にそのことをおっしゃっておられたんです。24章の14節のところを、見るとこんなふうに書かれています。先々週聞いたところですけれども、24章の14節こう書いてあります。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来る。で、私たちがイエス様の十字架のことをまだ知らない、そういう人たちが、世の中にいるというのはまだ終わりの時じゃないからなんです。終わりの時ではないので、世界の中に十字架のことを知らない人たちも残っているというふうになっています。しかしやがて教会が一生懸命にです、イエス様の御業の働きを述べ伝えて、そして神様もそういう教会の働きを祝福して助けてくださった暁には、実は世界中の人たちがイエス様の十字架の復活、その出来事を耳にするようになる、そういう時が来るんです。もちろんそのイエス様の十字架と復活の話を聞いて、それを信じて喜んで受け取る人もいるでしょうし、信じない人もいるでしょうけど、しかし少なくともその出来事を聞いたことがないという人はいなくなる。そしてそうなった時に終わりが来るんだってイエスもおっしゃるんです。つまりみんなです、どんな人もイエス様の十字架について知るような時が来る。そしてそうなった時にイエス様が本当に雲のうちに私たちに出会ってくださる。で、するとみんな悲しむようになる。どうして悲しむのか。それはイエス様の十字架というのを知って、本当にそれを貼り付けにしてしまったんだということを自分のことと思って申し訳なく思うからです。実はこの24章の30節、私たちが今聞いている言葉というのは、旧約聖書のゼカリア書という預言書がありますが、そのゼカリア書の12章10節の言葉を下敷きにして書かれているというふうに言われています。そのところちょっと開いてみようと思います。あちこち飛んで申し訳ありませんが、旧約聖書の1492ページです。旧約聖書のゼカリア書12章の10節、1492ページの下の段の左終わり近いところですけれども、こんなふうに書かれています。12章10節、私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめ、独り子を失ったように嘆き、初子の死を悲しむように悲しむ。彼ら自らが差し貫いたものである私というふうに言っているのが、イエス様を指し示している預言なんだ。そういうふうに言われているんです。つまりイエス様が私たちの前においでになる、その時には私たちが意識的にか無意識的にか分かりませんけれども、このイエス様が本当に自分の主なんだと、そういうふうに考えようとしないで避けていた、退けていた。そしてそのためにイエス様が十字架にかけられてしまうわけですが、あの十字架にかけられて殺されてしまったあの傷が、実はこの私の反発や無関心によることだったんだということが よくわかる、気がつくようにされるからなんです。イエス様の十字架と聞いてもです、この私には関係がない、あれは世の中の遠いところでよくわかんないけれど、そういうことがあったんでしょうって思う人も大勢いるだろうと思います。しかし実はそういう隣の人に対する無関心が私たちお互いを傷つけたり滅ぼしたりするということは、今の世の中だってしょっちゅう起こっていることです。よく言われることで、愛の反対は憎しみじゃなくて無関心だっていう言葉がありますけれども、私たちが本当に支え合って助け合ってお互いに助けられながらじゃないと生きていけない人間がです、無関心であるためにその相手が助けがないまんまに滅んでいってしまうということが実際あるわけです。本当にお腹を空かしていて、お腹ご飯を食べたいっていうふうに言いながら誰も助けてくれないためにアパートの中で亡くなってしまったなんて痛ましい事件も私たちは新聞で聞かされたりしますけれども、あれは誰かが憎んで嫌がらせをしているわけじゃないんですね。無関心で気を配ってもらえないためにそういうことが起こってしまうわけです。イエス様は何にも悪いことしてないんですから、もし周りの人たちがそのことを注意深く、これは本当に正しいことだろうかと考えたら、あの十字架は防ぐことができたに違いないんです。だけどみんなそれをイエスも憎んでですね、いなくなったらいいと思っている人たちと、それからそのことは私には関わりがない、よくわかんないので、そういうことも起こるんでしょうという人たちと、そういう人たちの中で全く何の罪もないイエスもが十字架にかけられて殺されてしまうということが起こった。あの十字架というのは、2000年時間が離れたから私たちに関係がないなんて言えないところがあるんですね。私たちの時代、今の時代にだって実は社会の片隅で同じようなことが起こってるかもしれない。私たちが本当に至らないために、また自分中心で生きるのが当たり前でいるために、本当にその中で冷たく突き放されて死んでしまう人がいるという、そういう現実を指し示している、そういう出来事があの十字架です。ですから私たちは誰一人十字架を見て関係がないっていう人はいないんです。自分が差し貫いたものがあそこにいるって分かるようになるんです。弟子たちがイエス様から十字架にかかるんだよって教えられました。でもイエス、そのことを聞くのを嫌がりました。そのことを受け止めるのを嫌がりました。聞かなかったようにしました。怖がって何も尋ねないようにしよう、そうやってイエス様の言葉の前を素通りしていました。しかし同じように私たちもこの世界の中にあって、自分たちが日々生きているこの社会の中で、本当に私たちが暮らしているこの地面の延長線の同じ地平に暮らしているところで、いろんな悲しみや無残な出来事が起こっている。それに対してどうすることもできないって無力感を感じながら諦めながら私たちが日頃を過ごしているとしたら、それはやっぱり一番最後の日にイエス様が私たちの前に現れた時に、この私も本当に社会の中の弱い人たちや本当につらい思いをしている人たちに対して無関心でした、自分のことしか考えませんでしたというふうに言わざるを得ない、そういう時がやってくるに違いないんです。ところがです、イエス様は何でやってくるのか、あなたあの時に私に冷たくしましたね、今こそ復讐しますよってやってくるんじゃないんです。そうではなくて、まさにそんな本当に至らない、そして本当に自分のことしか考えられない、欠けてどっか欠けてるんじゃないかと思うようなこの私たちを集めるためにやってくるんだ、ここに言われています。私たちにラッパを吹いて天使を送って私たちを招いてくださるんです。イエス様がラッパを吹いて天使を使わす、そのラッパって何のためか、ラッパって言ってもです、あのおもちゃの小さな音が出るプープーするラッパじゃないんです。言ってみたらこれはファンファーレです。なんて言うんでしたっけ、トロンボーンじゃなくてトランペット、トランペットがパーンって鳴るとですね、私たちはパッとこう目が覚める、 うたた寝をしていてもです、大きな音がバーンってなったらですね、はっと目が覚めるようなことがあります。イエス様はラッパを鳴らして私たちがまどろんでいる、そのまどろみから覚ましてくださって、そしてこっちにいらっしゃいって天使を送って招いてくださるんです。私たちはそんな風にしてイエス様のもとに導かれ、神様の御前に立って永遠の命へと招き入れられていく、それがイエス様がここで教えてくださっていることです。人の子は大きなラッパの根を合図に、大きなラッパです、小さなラッパの根じゃないんです。大きなラッパの根を合図にその天使たちを使わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。今日の箇所は苦難という言葉で始まっていました。どんな苦難かは定かには分かりかねますけれど、かつてなかったほどの激しい苦難です。私たちがすっかり希望の光を見失ってしまいそうな、もはやこれまで万事休したと思ってしまうような、思わざるを得ないような苦難です。しかしそういう暗闇の中をさまようような私たちのもとをイエス様がもう一度訪ねてくださる。そしてイエス様が天使たちを使わして、もう一度私たちをご自身のもとに呼び集めてくださる。それが一番終わりの最後のことなんだって、そういうふうにイエスもおっしゃるんです。十字架の上から差し込んでくる光が私たちを明るく照らす。でその時に私たちはその光によって自分自身の姿をまざまざと見せられるようになります。今までは薄暗がりの中にいたもんですから、自分のちょっと惨めなところなんてあんまり気にせずに、これでもまあまあだと思っていた、その姿が実はイエス様の本当に明るい光に照らされて、なんて醜いことか、なんてひどいことかって気づかされます。あまりに不甲斐ない。でもイエス様はそういう私たちを選んでくださり、ラッパの響きを聞かせてこっちに来るんだよって天使たちに手を引かせて、私たちをイエス様の民に連なるように招いてくださる。それが最後のことなんだ。だからあなた方は恐れるには及ばないとおっしゃってくださるんです。思えばです、私たちが毎週ここで捧げている礼拝、これはやがて終わりの日にイエス様がここにいる私たちを天の礼拝へと招いてくださっている、そのことを地上で映していることなんです。私たちは今この地上でいろんな問題があり、悩みや賭けに満ちているこの地上でここに集まって礼拝を捧げています。私たちが今日ここに集まっていても、もしかしたらここにいらっしゃる中のお一人一人はですね、いろんな悩みやいろんな問題抱えていらっしゃるかもしれません。今日の午後に、もしかしたら借金取りが来るかもしれない、どういうふうにそのお金工面しようかって思いながら、私そうだったことあるんです。実際に学生だった時もどうしようもなくてですね、礼拝終わったらアパートに帰ると友達から借金をねだられるので、どこに逃げようかなんて思いながら礼拝してたことがありましたけれども、そういうことというのは、そんな学生ならまだ逃げ隠れした可愛いもんですけど、しかし実際に家を構えていたらなかなかそうなれない、本当に深刻なことがある。実際にそういうこと私たちあるかもしれないです。私たちは地上で本当に問題に満ちて、悩ましい生活を送っています。だけれども私たちの礼拝ってこの場でここで終わることじゃないんです。私たちがここで捧げている礼拝っていうのは、実はこの地上で本当に大きな苦しみがある、悩みがある、問題がある、困難がある、だけれどそこであなた終わるんじゃないんだよっていうことをここで聞かされてるんです。あなたは今日ここで終わるために生きてんじゃない、本当に大変な中がある道をたどってるかもしれないけど、その先にその苦難の跡がある。そしてそれは何か、神様が私たちのためにイエス様をもう一度送ってくださって、そしてイエス様が私たちをラッパによって起こしてくださって、こっちだよって言ってくださって、天使に私たちの手を引かせて神様の民として、神様の終わりの礼拝に連なるものとしてくださるんだ。そのことを私たちは今この地上で 今まだ終わりにたどり着いてないわけですけれども、この中間のところで、ここで味合わせていただいて、そしてここからもう一度、神様が私あなたと一緒だよ、あなたが生きていくその生活に歩んでっていいんだよと言って送り出されていくんです。私たちがどんなものであるか、そしてどこに向かっていくのかということをイエス様が明るく照らし出してくださいます。私たちが歩んでいく生活というのは惨めな悲惨なものではありません。イエス様が共にいて、どんなに大変でも私たちを照らし、そして温めてくださる、そういう中を私たちは歩み出すように招かれています。イエス様の御言葉の光に照らされて、私たちは今日歩いている、そのことを覚えながら一歩一歩歩みたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは本当に深刻な問題を抱え、悩みや嘆きや痛みを抱えながらこの地上の人生を歩かなければならない時があります。歴史上かつてない苦難が襲うのだとイエスもおっしゃいましたけれども、それほどにならない苦難であっても私たちにとっては耐え難く越え難く思える、そのような時があり、嘆きや悩みのために眠れない夜を過ごす時もあります。しかしあなたはそのような私たちを本当に深く慈しみ、愛し、憐れんでくださり、何の取り柄もない、むしろ破れだらけの、本当にこれでいいのだろうかと思う人間でも、あなたはそこで生きていいのだとおっしゃって、新しい一日を備え、そこを生きるように持ち運んでくださることを感謝いたします。私たちがあなたに支えられてこの地上の生活を一歩一歩歩み、この地上での生活をすべて歩み終えるときにも、よく歩いた、私のもとに来るようにとおっしゃってくださり、永遠の御国のもとに移してくださり、あなたを絶えず賛美し礼拝し、あなたから慰めと力を与えられて生きる新しい生活に私たちを移してくださる約束を与えてくださることを感謝いたします。主イエスキリストの十字架とよみがえりがそのことを私たちに教えてくださり、そしてそのイエス様が再び私たちを訪れようとしてくださっている、そのような御言葉を聞かされ感謝をいたします。どうか私たちが今日与えられているそれぞれの生活の中で、あなたが顧みてくださり、また主がいつも共にいて聖霊を私たちに送ってくださる生活の中で、あなたの御言葉に私たちを固く結んでくださり、持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に弱いふつつかなものですから、あなたの御言葉に慰められ、喜ばされ、勇気づけられても、すぐにそのことを忘れてしまいがちな、そしてそこから離れさまよい出しがちな弱いものであること思います。どうかあなたが繰り返し繰り返し私たちに御言葉を聞かせ、私たちの中にその御言葉の蓄えを作ってくださり、あなたから離れることのないように、そして本当にこの地上の生活の終わりまでを喜んで生きるものとなることができますように、どうか御言葉の光と導きと私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。今日から始まる新しい人巡りの上に、どうぞ十字架とよみがえりの主が共に歩んでくださり、また聖霊がその主の御言葉へと私たちを導いて、私たちの中に御言葉を刻みつけてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。